こんにちは、ニューヨークでライターをしておりますサメカーかなこです。今日もインターネットラジオサメコのニューヨーク通信を始めていきたいと思います。はい、今日はスペシャルゲストをお呼びしております。ニューヨークでヘアメイクアップアーティストをされていることこさんです。ことこさん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、
で今日はことこさんにニューヨークでどんなお仕事をされてるかだったりとか、そういったことをいろいろ伺っていきたいなというふうに思ってるんですけど、
はい、
まず一つ目、ニューヨークへ行こうと思ったきっかけっていうのを聞かせていただきたいなと思っていて、
はい、
はい、じゃあちょっと、じゃじゃん入れます
ね。早速使って、
はい
はい、やっぱりニューヨークには、まず知り合いがいなかったっていう、一から始めるのにはもう最適の場所、やっぱり友達がいたり、うん、知り合いがいたり親戚がもしいたら、うん、その人に頼っちゃうと思うんだけど、もしニューヨークに行ってで一から始めるなら誰もいない、本当に一から始めたかったっていうのが一番の理由。
もともと日本では美容師さんをしながら芸能人のヘアメイクアップアーティストをされていたってことですよね。
はい、そうですね。
でそれちょっと海外でお仕事してみようかなって。
そう、海外でやっぱり仕事してみたいっていうのもあったし、何よりも小野陽子さんが、サロンに訪れた時に、
すごい、
たまたまそう髪の毛をやらせていただいて、その時にニューヨークっていうのはものすごいエキサイトだっていう、エキサイティングな場所だよっていうことを私にアピールしてくださったんですよ。それでやっぱりアピールしてくれたっていうことは、なんかやっぱりきっかけもすごいさ、ね、あるんですけど、もうなんかそれにすごい感化されちゃったっていう部分もすごいあって、じゃあニューヨーク行ったら何ができるんだろうとか、もうちょっとイメージが、ニューヨークのイメージが少しできてきたっていうのもありましたね。
そっか、じゃあもう誰も知り合いがいないっていうところと、あと小野陽子さんの影響でもニューヨークに対して興味があったりとか、そこでちょっとチャレンジしてみたいなみたいな。
そうそう、チャレンジしてみたいっていうのがやっぱり一番。
そっかそっか。じゃあ最初その、ニューヨークって行き先は決まって、で、一番最初は語学学校、留学生としていらしたんでしたっけ。
そうです、学生ビザを取って、5年間のビザをもらって、ニューヨークに来ました。でも英語学校に行って一番最初のテストを受けたら、キャンとキャンノットが分かんなく
そっか、
キャンとキャンノットが分かんなくて、あなた本当に高校に行ったのってすごい聞かれたっていう
すごい。でも今ね、なんかお仕事でもアメリカ人もいろんな海外の方お客さんされて接客されてて、
そうですね、
今やねペラペラなことこさんですけど、そんな時代があったなんて。
ありましたね。本当にそれこそ学校でなんで英語をもっとしっかり勉強しておかなかったんだろうって、それだけは後悔しましたね。
そっか、じゃあ行く前に日本でこう英語の勉強をしてからっていうよりは、もう結構行ってから
一から
勉強みたいな。
もう一から、もう本当にそれこそキャンノット
すごい。もうそこで行こうと思って、でなんかこうね、結構慎重な人だからと、準備して準備して勉強して勉強していくって人多いですけど、もう行っちゃえって言って行っちゃうところがね、なんか
そう、どちらかって言ったら、もうお尻に火がついたらもうはって全部やっちゃうタイプ。なんかせっかちなのも少しあるんですけど、なんかもうこれだって決めたらもう脇目を振らず、もう前にしか進まないタイプだから、もう行っちゃおうと思ったらすぐに、そう、なんか留学会社に行って、留学学校もう学校先も決めて、もうお金も振り込んで、もうパタパタパタパタってすぐ決まっちゃいましたね。
すごい。で行って、もう最初は英語にね苦労されたと思うんですけど、どうやってこう英語勉強されたんですか。
インターンで、ヘアサロンで働いてみたりして、こう例えば美容院でコンサルテーション、お客さんとのコミュニケーションも日本と全く違うんですよ。
どう違うんですか。
例えば、日本だとお客様の方が絶対に上っていう、お客様はやっぱりどうしても神様だっていう、あの感じはあるんですけど、私たちは絶対的にプロフェッショナルでプロ意識があるから、私たちの言うことを聞いてれば間違いないよっていう安心感を与えるためのコンサルテーションをしていくんですよ。
へー、そこから違いますね。
全然違う。だから、 例えばヘアスタイリストが勧めたヘアワックスはほとんど 80から90% の割合で買っていくんですよ。
へえ、うん、すごい。
そう、ヘアケア剤をもうその気にヘアスタイルを気に入ってくれたら、じゃあこのスタイリング剤を使えばこうなるのねっていうことを納得した上でお客様が購入していってくれる、うん、でも日本だとやっぱりちょっと疑うじゃないですか。
確かにね、うん、ありますよね、
うんうん、それが私たちのに身を任せてくれれば大丈夫ですよ。だからそのためにもちろん私たちも技術もそうですけど、なんかこうある程度あのきちんとしたスキルを身につけておかなきゃいけないっていうのはすごいプレッシャーはありますね。
そうですね、う
ん、たまに聞くじゃないですか、髪の毛切り間違えられて訴えられたっていう。
そうなんですか。
アメリカは訴えられるんですよ全然。そう、 だからそういうのもちゃんと自分の自己責任でスペシャリストとしてやっていくっていう、うん、きちんとしたライセンスを持ってやるっていうのは重要なんですよね。やっぱりそこも違うっていう、うん、
そっかそっか。じゃあそういうインターンをしながら、まあ、接客とかそういったところを学んで
学んで、うん、でたまたまそうですね、そのあの日系のサロンでそういうところを見つけてちょっと勉強させてもらいましたね、うん、しばらくの間。
そっかそっか、うん、そうするともう技術だったりとかプレゼンの仕方だったりとか、あと英語もね、うん、それで同時に勉強できたりとか。
できましたね。
そっか、うん、じゃあ実践をしながらこう勉強していったっていうのと、
そう、うんうん、
ね、あとはあのだかね、ルームメイトさんがアメリカ人だったっていうのも大きかったって先ほど、ね、
そうですね、アメリカ人いきなり行ってノックしたら黒人が現れるっていう、
うん、
で何言ってるか全然わからないけど、なんかウェルカムしてくれてる笑顔だから、じゃあ部屋に入ってなんかコミュニケーションしようと思ったら全くコミュニケーションができないから、とりあえず紙に書いてもらって、うん、それを電子辞書でググって毎日過ごしてるっていう。
そっかそっか、じゃあそうやって一つ一つ単語を覚えたりとか、
単語を一つ一つ、冷蔵庫とか、
うん、
電子レンジとか、
うん、
そう、物からもう入っていった感じですね。
じゃあこう紙に向かって勉強っていうよりは本当にコミュニケーションしたりとか、実際し、ね、お仕事というかインターンでやっていくって、そういうなんですかね、リアルなこう体験型の勉強で英語をどんどん身につけていったみたいな感じですかね。
そうですね、うんうん、なんかもう毎日見て聞いて、うん、テレビもあの全く日本語を見ないようにして、
うん、
もう日本語からシャットダウンをちょっと一回したんですよ。日本人の友達も最初いなかったんですよ。そのなんかインターンで始めるまでは外国人の友達しかいなかったし、学校行けば外国人のクラスメイト、全くこう日本人と触れることはなくて、どこで一体日本人といつ会えるんだろうっていつも思ってたんですよ。
じゃあそれぐらいもう本当にあの、うん、アメリカ社会とか海外の方としか関わらない時期があった
んですよね。うん、そのインターンでその日系のサロンで働くまでは。
へえ、うん、そっかそっか。じゃあそうやって最初はキャンとキャンのキャンとの違いも分からなかったことこさんがすごく英語でお仕事できるようなレベルになったってことですよね。
そうですね、うんうん、もう本当にそれは周りの環境のおかげだったりもするかもしれない、
うん、
だから日本でもし英語を覚えたいっていう人がいたら、うん、やっぱり英語付けになるのが一番いいんだと思う、うん、例えば六本木にいて外国人の友達を作り、うん、毎日あの例えば彼氏で外国人の彼氏を作ってテキストをしてみたり、うん、こうか外国人と毎日会話してみる、もう嫌もなしに覚えますよね、うん、
そっかそっか、
うん、
なるほど、分かりました。じゃあそんな形で、ね、最初は学生ビザで行ってらして、うん、その後お仕事をね始められると思うんですけど、はい、どういったきっかけでそのお仕事を始められたんですか。
その、まあ、たまたま友達ですごく疲れた顔した子がいて、
語学学校に、
そうそう、でどうしたのって聞いたら、うん、なんかあの今から働くところで、まあ、あの同僚が妊娠してしまい、
うん、
ほとんど、一人で働いている、で、うん、受付もいない、電話も取るのも自分、受付もするのも自分、手術するのも自分、シャンプーするのも自分って言って、うん、結構疲れてきてるって、誰かあのヘアさん探してるって言うから、
うん、
あ、これはちょっといいきっかけだなって、外資系のヘアサロンだったから私ちょっとチャレンジしてみたいっていうことで、うん、紹介してって言ったんですよ、
うん、
でオーナーさんと面接をしたんですけど、
うん、
そう、そこから、でもうちはねビザがないとね働かせられないんだよっていうことでビザを取らなきゃいけなくなったんですよ。
なるほど、うん、なんかビザ取るのってね結構大変だって聞くんですけど、
そうですね、今はもうドナルド・トランプになってからもうほとんどみんななんかことごとく、うん、落とされちゃったりとか、うん、 でもまだ数年前まではラッキーで、うんうん、やっぱり、ある程度、日本できちんとなんだろうヘアメイクの仕事をしてきたっていう実績を証明できれば、
うん、
ビザもらえる時代だったんですよね。
うん、
で、その時に、必要だったのが今までしてきたワークス、いわゆる自分のしてきた証明、うん、例えば、フィルムやテレビだったらそのクレジット、自分の名前が載ってるものを提出しなきゃいけない。
うん、
であとは雑誌だったら、まあ、自分の名前が載ってるからそれをプリントアウトしてっていうことで、うんうん、もう一つ重要なのがやっぱりレコメンデーションレター、推薦状が必要なんですよ、
うん、
でその推薦状を、取りたかった時に、そのインターンをした時にいきなりこう頭ぐちゃぐちゃの女の人が入ってきて、
うん、
で私の髪の毛を30分でアップしてちょうだいって言われて、
うん、
誰もできないって言ったんですけど、私がしたいって言ってアシスタントなのにシャシャリ出てやったんですよ、
うん、
ただすごい気に入ってくれて、うん、であなたの住所電話番号教えてほしいって言われて教えたら、うん、即連絡が来て、その人がニコール・キッドマンの専属カメラマンだったっていう。
すごい。なんかそこがね、なんかニューヨークですね。
ニューヨーク、うん、もうでその人の旦那さんが、うん、ユーガットメール、うん、オーストラリア、メインブラック2を撮っていた映画監督さんだったんです。
すごい。
でその人たちがじゃあ今すぐ書いてあげるって言ってバーって書いてくれて、
うん、
でビザは事なきを得たんですよね。
すごい、うん、じゃあそういったラッキーもありつつも、うん、ビザを無事取得してお仕事できるようになったってことですね。
うん、そうですね、うん、
なるほど。
本当にそれはラッキーでしたね、
うん、じゃあねこの後またお仕事の話いろいろ詳しく聞きしたいなと思うんですけど、ちょっと時間が迫ってきたのでこの続きはまた次回の放送でお話を伺えればと思います。じゃあ、はい、ひとこさん引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。